今日も主の約束の言葉、聖書を共に見ていきましょう。今日はなぜ暴虐が満ちたのか、暴力そして虐待、それは暴力、言葉の暴力も含みます。なぜそのようなものが満ちてきたのか、私たちの国で、ちょっと60代の男性の方々、お一人で住んでいる方々、注意をしてください。あなたのところに近づいてくる魅力的な女性は危ないかもしれません。3ヶ月後にあなたの葬式をしないといけない。その人は選んでたみたいです。必ず資産を聞いて、今の収入を聞いて、これからもずっと収入があるかどうかを聞いて、そして保険金がどれぐらいかを聞いてから、後のことを実行したようです。私たちは大丈夫です。ちょっと寂しいですけど、大きなニュースになりました。子どもたちが若い義理のお父さんに殺されてしまう、殴られ、追い出され、食べ物が与えられず殺されてしまう、そして押し入れに隠される。ペットが病気になるとかわいそうだということで手術をし、そして薬をあげる。そのために5万円、10万円、時には20万円出すことも惜しまない人たちがいる。この日本で子どもたちが飢え死にしていく。もう8歳なのに体は3歳という、そんな子がいる。聖書はなぜ暴虐が満ちたのか、なぜ暴虐が満ちたのか、私たちにそのように今日言います。それを知るなら解決することができます。安心して日々を過ごすことができるこの社会を作ることができます。この世の中の特徴のまず第一は、神はいない、神を排除しました。そして2番目は、神はいない、人間は偶然だから、死んだらまたそれも偶然、若かろうが年を取ろうが死ねば終わり、死ねば終わり、だからいつ死ぬかわからない、いつ死ぬかわからない、だから今自分のしたいことをする。そして人生にとって最も大事なことは、自分のしたいことをし、そしてそれを実現すること、自己実現だと言われるようになりました。でもその背後にある考え方は、価値がない、偶然生まれ、偶然今ここにいる自分には価値がない、何をするか、それはしたいことをする。だからしたいことが見つからなければ、したいことを見つけることができなければ、生きている意味はない。だからしたいことを見つけよう、時には自分探しというのをします。自分探しをします。でも自分探しをしても絶対に見つかりません。神様は私たちに言われたんです。人々の祝福になりなさい、人々の役に立ちなさい。私たちは今目の前にいる周りの人たちにの、その人たちの役に立つこと、それは仕事を通してあるでしょう、また自分の時間を通してでもあるでしょう、収入とは関係ない方法であるかもしれない。でも役に立つとき、私たちは一番嬉しいんです。神様はそのように私たちを作られた。でも自分探しをし続けるとき、自己実現をするとき、それは喜びはない、ただ自分が達成した満足感だけ。でもそれはすぐに消えていきます。神の国の特徴、神様が支配されているそのところの特徴、主である神がおられる、そして天国がある、この私たちのこの地、今この生きているところは天国に直結している。だから私たちは死ぬことを恐れないで、でも精一杯生きることを考え、この地上で使命に生きる。結婚するとき、ただ自分の好きな人、ただ気に入った人、表面的に美しい人、また優しい人ではなくて、神様の前に祈ります。神様はこの人でしょうか、そして確信が与えられたときにその人と結婚をする。それは互いに使命を果たしていく、この地上で神様の計画を行っていくということのためです。ですから2人は価値観が一緒です。2人は 神様のために何かしようとするとき、共に喜んでそれをすることができます。それぞれが使命に行きたい、神様が与えられたその約束に行きたいと願っているからです。ですからその夫婦は、私たちははっきりと言うことができます。今私が生きていることには価値がある、私が生きていることには価値がある、今私が何ができようが、そしてできまいが、過去できたことが今できなくなってきたとしたとしても、いや価値がある、そして私は人の役に立つことができる、神様の役に立つことができる、最高の役に立つというのは何か、この礼拝をすることです。神様はこの礼拝を一番喜んでくださいます。ですから私たちは天に召されるその時まで礼拝する民として生きます。この地上で神の国を私たちは経験します。C.S. ルイスは言っております。天国、この事実を知るとき、クリスチャンの根本的な問題があることに気づく。根本的な問題、それは何か、多くを望みすぎることではない、まさにその逆で、ほんの少しで満足してしまっている。このように言います。主は私たちの願望が強すぎるどころか弱すぎると見ておられるように思います。せっかく限りない喜びが差し出されているのに、神と共に生きるという、使命を果たすという、そして天国に行くことができるという限りない喜びが差し出されているのに、酒とセックスと野心といじくり回し、それはちょうど無知な子供が休日に海辺に連れて行ってくれるという親の言葉の意味が分からず、貧民窟で泥いじりを続けたがっているのに似ています。貧民窟で泥いじりをしたくなっている、それを選んでいるということに似ている。私はどちらがいいか、どちらが素晴らしいか、神様は私たちを運命に連れて行ってくださる、山に連れて行ってくださる、そしてそこで神様が作られたものを見せてくださり、感動を与えてくださる。その感動の中で、そこで役に立つ私たちを生きさせてくださる。私たちはあまりにも望むことが小さすぎる、あまりにも願うことが小さすぎる。神様、どうぞあなたの役に立つものにしてください、人々の祝福にならしてくださいと願ったときに、私の人生はどんなに輝き始め、どんなに豊かになるでしょうか。神様はアダムとエバを作り、そのように生きるよう導かれました。しかし神様は一つだけ禁されました。善悪の知識の木から取って食べてはならない。なぜ神様はこの命令を与えられたか、ただ一つの禁止事項でした。それは善悪の知識の木を食べる、それは善悪を私が決めるということです。善悪を決めるのは神様です。その木から取って食べるということは、神様を自分の人生から排除し、そして善悪を決めるのは私なんだ。何が良いことで何が悪いことか、神様は言われ、そんなこと関係ない。神様が気にされ、そんなこと関係ない。神様は喜ばれ、そんなこと関係ない。大事なことは自分が喜ぶこと、大事なことは自分が楽しむこと、自分が快楽を得ること、大事なことは自分が楽をすること、楽をして多くのものを得ること、そのためにはどんな方法でもいい。まあ、あえて言うならば、人に迷惑をかけさえしなければ別にどんな方法でもいいのではないか。すなわち善悪を決めるのは私だ。そのうちに人に迷惑をかけているということすら気がつかなくなります。そして次何が起こるか、被害者意識です。助けてくれない周りは悪い、この大事な私を助けてくれない周りは悪い、すなわち被害者意識、親は私のために何もしてくれない、いやもう愛してくれました、育ててくれました。皆さんを飢え死にしたでしょうか。皆さんは今みそばらしい服を着ているでしょうか。結構いい服着ています。結構値段のかかる服を着ています。60代の方を見てください。あ、そんな言ったらすいません。30年前の上手に着ています。そしてもう本当によく似合うように着ています。でも皆さんは30年前の着ていません。先週買ってもらったものか、または半年前に買ってもらったもの、皆さんは大事にされています。でも足らない、 他の人は、他の子はもっとしてもらってる、他の人にはもっと祝福がある、私にはない。被害者意識、神を排除した世界にはこの被害者意識があります。妬みから来ます。そしてカインは弟アベルを殺しました。妬みが原因でした。被害者意識が原因でした。カインは殺しました。初めての殺人。そしてカインの子孫のレメク、この人は神を排除した世界を作りました。神を排除した世界を作ることが彼の理想でした。言い換えると自分のしたいことをする、自分が王になるというのが目標でした。彼のしたこと3つ、それは2人の妻をめとりました。家庭が混乱しました。子供たちがそのレメクに習っていきました。神なしの文化を作り始めました。農業、工業、音楽、サービス業、教育、家庭、その全ての場所で神を排除しました。神を排除した時に大切なことは何か、強くなることなんだ、強くなることなんだ、強いことが一番なんだ。農業でも強くなること、工業でも物を生産するという時にはどの会社よりも強くなってシェアを確保すること、できれば 30%、 いやできれば 60%、 いやできれば 98% のシェアを取って利益を得たい。法律で禁止しなければそれはとどまらない。でもそれでも強さ、強さ、大きさ、大きさ、そして強いものが誇り、弱いものは劣等感を持つ。その時に何が起こるか、一番はいつも一人です。ということは100人いればあとの99人はみんな敗北者です。敗北者は妬みます。敗北者は被害者意識を持ちます。会社の中でも時にそのような姿になります。誰かが称賛されている時喜ぶことができない、誰かが褒められている時心の中で妬む、そして俺もやってる、私もやってる、認めない、あの上司が認めない、あの人が、被害者意識の中で、そして何が起こるか、復讐心です。いつか復讐してやろう、恨みが心の中にずっと残り、言葉で出てくる、行動で出てくる、そこに暴虐が生まれていきます。レメクは被害者意識の中で復讐心を持ちました。レメクは歌いました。レメクは告白しました。宣言しました。私の受けた打ち傷のためには、一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があればレメクには77倍、すなわち私はこの被害者意識の下で打ち傷を与えた者には77倍を持って返す。神様が言われた、そんなことどうでもいい。神が7倍でとどめなさいと言われた、そんなこと関係ない。俺の満足するのは77倍なんだ。徹底して、徹底して相手をやっつける。言葉が暴力となって私たちの周りにあふれていきます。インターネットの世界を見るとき、その言葉の暴力がもう鋭い矢となってあふれ続けています。韓国の芸能人はその言葉の矢に耐えることができなくなって病になり、そして自らの命を絶ちました。魅力的な人でした、大変魅力的な人でした。しかしその人が苦しみの中で死んでいく、死を選ぶ、すなわち希望がなくなった、暴虐が満ちた。